今日の水戸黄門様は、先週に引き続きまして東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授の二宮清志先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今週は先生の学問的な部分ですね、僕はね、国家っていうのは一番大事な部分をだんだん国民に提供する部分の本質は何か、それはね、食べることですよ。やっぱりね、国家は国民をひもじくしない、しかしね、日本のね、国家が今経済的にすごく弱ってきてますんで、これ先生、これ弱りすぎたら外国から穀物輸入できんようになったら、これ大変ですよね。
いや、まあ大変どころじゃないですね。ご承知のように今日本のカロリーベースの自給率っていうのは 37% か 38% しかないと思います。で、これだから残り6割は海外から入れてるってことです。それってのは海外の水を使い、海外の土地を使いってことで、じゃあ明日からいきなり全部自分たちで国内だけでやりなさいって言ったら、もう全く水、もう まず水が足りないです。同じものを食べるなら、唯一可能性があるのが、さつまいもだけ全員で食べ出すとか、そういうことをやればもしかしたらできるかもしれないって話はあるんですけども、それでももう大豆は輸入できなくて醤油は作れないとか、だからもうその調味料もなしで本当に芋だけふかして食べる、極端、例えば極端な話で、
そこは戦争中みたいですね。
そのくらい、
そうですね、
無理がある話です。
いや、僕はね、それ先生ね、可能性がゼロやと勝手にね、日本国民は思ってるんですよ。私は決してゼロじゃないと思う。で、まず何かって言いましたら、先生今ちらっと日本人ってね、ものすごく水は豊かに思ってる。
思ってますね、
先生。これ川がいっぱいありますよ。先生、水困ってきますよね。
水が足りないです。間違いなく今ですね、数字はちゃんと覚えてはいないんですけども、今国内の灌漑用水っていうのが600億トンだったと思います、で、海外から輸入してる食物を作ってる水が800億トンで、もう日本の灌漑用水より多いんですね、で、日本はその800億トンの水は供給できないです。こんないっぱいあっても、飲料とか産業用とかなんかいろんなものに使いますから、足りないの間違いないですね。だからものすごい、だから水が一番大きいのかもしれません
ね。僕はそう思いますね。だから日本人は水神話を勝手に作ってるんですよ、実は今我々が海外から供給してるものを手に入れようと思ったら、100% 日本の水はなくなっちゃうんですよ、そういう現実をね、日本の人はほとんど知らない、もっと困るのは輸入は対価のかかるもんでしょ。お金がかかるんですよ、これだけ借金してどうにか回してる国家で、これ逆に言うたら同じ比率でずっと続けていったらいつかですね、返すより返せない可能性の方が上がってきてるわけですから、
そうですね。
それは例えば50兆円の国家が50兆円の借金してずっと生きてて、どっかで破綻するのに決まってますよ、
ね、今この時も赤字を増えていってるってことですからね。
そうしたら逆に1万円は確実に目減りしてるっていう印象が日本人ほとんどないんです、それが厄介なんです、
1万円の上の10万円札とか出ないですもんね。いや、そういう風になっていく可能性は
あります。そのハイパーインフレになったらどうするんですか、
ですよね。
新聞1枚買うために10万円札作ってそれで払うみたいな、現実にそんな国なんぼでもあるんですよ、韓国も1回破綻したんですよ。
そうですよね、
その日本は絶対大丈夫なと思ってるのは、日本人がいかにのんびりしすぎてね、やっぱり僕はやっぱり一番これから大事なのは、産業構造がっていう前に、食べるものがなくなったら、先生これ可能性ありますよね、日本で食料が輸入できなくなるっていう、
2つあると思いますね。1つは要するに経済力なくなって買えるものが買えなくなる、実際 保証地のように例えばマグロなんかは、うん、まあ、いろんな周囲のお金持ちになった国に、うん、まあ、買い負けてる、マグロだけじゃないですけど、うん、まあ、農産物十分ありますから、うん、まあ、もっとあの大豆なんかも多少あるんですかね、うん、まあ、要するになかなか日本の提示した価格じゃ買えないっていう、うん、もうだんだん状態になってますから、
う
ん、
そうですね、
十分あります。からもう一つは世界中やっぱり人口が増えていて、うん、まだ食料は一応あの専門家の計算だと今の 1.5 倍とか2倍の生産性を上げないと足りないと言われてるんです。で、まあ、その二重の意味で足りなくなる可能性はもちろんありますけど、まあ、皆さん全く意識していなくて、うん、まあ、農水省の政策なんかにもそのことはあまりきちんと意識した政策にはなっていない
ですね。
そうですね、まあ、どうにかなるというなんとなく全体の雰囲気の中でやってるだけで、まあ、私たちは結構、まあ、これ実は日本だけじゃなくて世界中結構なかなか課題があるんじゃないかというふうに思ってますけど、
大変ですよね、ただね、みんな一回冷静になってみたらすごく分かることはね、
うん、
牛殺して食べてますね、その牛はなんで大きなってるんかな、
あの大豆とかね穀物食べますから、 それがまずね
そうでしょ、
どうかってとこですよね、う
ん、だから結局何かを増やすために、うん、何かを与えてるわけでしょ、うん、生きてんねんから、
そうです、
そういうことを冷静に考えてきたら人口が世界的に増えれば増えるほど、うん、そのバランスが崩れてくるわけですから、
うん、
そうですね、うん、先生この今それこそあの事務次官なさってた小林先生がしてはるあの農水科学技術会議 の、 あの委員なさってますけれども、あくはどういうふうなあれをしてるんですかね。
あそこは日本の、まあ、農林水産業に関わる科学技術政策を最終的にまあ議論して決めるという、まあ、そういうところで、あの、まあ、もちろん細かいことというよりは、まあ、全体の方針を決めて例えばこういうプロジェクトをやるだとか、
うん、
あるいはあの、まあ、傘下にある、研究法人というのがありますから、うん、その研究法人がどういう戦略方針を持って次回進めていくとか、うん、まあ、そういうことを、まあ、最終的に議論してこれがいいんじゃないかということを、まあ、まあ、承認すると、まあ、そんなような形を進めているところで、ですから、まあ、科学技術政策、農林水産業に関わる科学技術政策を、
なるほど、
まあ、あの決めているところというふうに、まあ、考えてい
ただける、ね、そういう認識ですか、
だといいと思います。
あの中国の南京 農大の方の先生もなさってますけど、中国の農業政策っていうのはやっぱり日本人の我々もある程度知っとかないかん国やと思うんですけどね。中国の農業政策っていうのは日本と比べて決定的にどうなんですか。
決定的に違うのは、まあ、国のなんか毎年5年おきぐらいにあの自民 大会堂で決める方針の中の、まあ、1番目とか2番目のところに食料の安定供給と生産性を上げると、まあ、極めて大きい政策目標の中でも極めて重要なところに入ってます、
うん、
っていうのはやっぱり人口がまだ増えていて、まあ、時期中産もう2030年ぐらいには大体中国もあるだろうと言われてますし、
うん、
まあ、逆に一人っ子政策が効きすぎちゃってなんか、うん、もう入るのが 早すぎんじゃないかって話もあるので、まあ、また今2人とか3人でもいいって言い出してましたことがあるんで、うん、もうちょっと早いかもしれませんけども、
うん、
でじゃこれ以上だからそういう意味じゃ食料の需要は増えないのかっていうと実はそうではなくて、先ほど牛肉の話で出てました
けど、はいはい、
中国の肉の消費量っていうのは過去半世紀で、
うん、
30何倍1人当たり、
そんなに食べてるんですか。
で実は日本人1人当たりよりすでにもう10年前に中国の多くなってます。でなんでそれが問題かっていうと、まあ、先ほどお話しされた牛肉の場合はあのいろんな計算があるんですけど、まあ、例えばトウモロコシ食べさせる、
はいはいはい、
トウモロコシっていうか牛肉1キロ作るのに、まあ、大体平均で10キロのトウモロコシがいります。で場合によってはまあ、15キロとか、
なるほど、
まあ、日本のようになん、うん、あのビールなんか飲ませながら作ったら、まあ、ある意味20キロぐらいは必要になっていて、
なるほど、なるほど、
で100グラムというか1キロのトウモロコシと1キロの牛肉から人間が得られるカロリーってのはまあ似たようなもんなんですね。
なるほど、
ということはそこで食料が20分の1とか10分の1になっちゃってる、
うん、
で逆に言えばそれだけ餌を中国作んなきゃいけなくて、
なるほど、なるほど、
まあ、そういう意味でもだ、ま、だんだんその量から中国も質の時代に経済成長で変わっていくために食料を もっと担保しなきゃいけないっていうところになってるわけで、でお米の品質なんかもどんどん良くなってますから、
そうですか、
ものすごいです、国の投資は、その農業科学技術の発展に対する投資はもう羨ましくなるというか、すごい。だからまあ日本があっちから技術もらえ、ちょっと極端な話ですけど、もらうような時代もまあ時期、今はなんか日本のリンゴがすごく美味しくてなんとかっていうことをマーケット開拓するとか言ってますけど、そうではなくて向こうの技術抜かれちゃう可能性も十分かなり近い将来あるんじゃないかと思って、なんかちょっと私としてやや寂しい気がしますけども、
その農業でそうですから、産業なんかいうのはもっと中国の方が進んできてるんで、まず通信においてはもうおそらく日本はもうどうしようもないです。
で労働力もすごいですからね、
だからそういう面では私はもう一度日本はいろんな部分でやっぱり分析をし直して、分析の一番元が私は教育やと思うんです、教育立国をもう一度考えていかんことにはね、だからそれをおろそかにしてきた日本のこれからのつけっていうのは、10年20年後の日本っていうのは皆が思ってるような簡単なもんじゃないんですよ、それからのは、あと私が10年20年生きた時に今より美味しいもの食べられんようなの嫌なんでね、もうもっと美味しいもの食べたいと思いますんで、
いやもう20年後はサプリしか食べれないかもですよ、
そう
20年後はなんか昆虫
の
粉から作った食べ物しか食べられないかも、まあもうみんな皆さん真剣に研究してますから、
そうですよね、確かに
最近ねそういうのありません、
昔コオロギとか
って
そうよ、いやほんまにせん、
嫌です、
いやそう
でもタンパク質があってね、カロリーがあったら、それで少し食べたら大丈夫とかなってきたら、宇宙食なんかもそうなんですよ、
ものすごく少なくとも牛肉作るより圧倒的に効率がいいですね、タンパク源としては、例えばだからそういう風になっちゃうかもしれないですね、
ね、昔某国ではそれを食べれるか食べれないかで生きるか死ぬかぐらいだったらしい
です、だからあれやで、それ今テラサーちゃん言うたみたいに、うわ気持ち悪いから嫌ですわって、ちょっと無視やから無視できんよな、
ね、またそんな親父で
最近オランダのね農業とかオランダのいろんなもん出てきますけれど、どうなんですか、オランダっていうのは今 EU における農業の先進国なわけですか。
いやもちろん先進国です、世界の中でも輸出額から言ったら、世界の2番目とか3番目とかそのくらいのはずです。
そうですか、
高い小さい国で
高い、もし数字間違ったらすみません、どっちにしてももう5位以内は間違いないと思うんですけども、高いもの作ってるわけですよね、
結局そういうことですね、です、
まあ、カロリーから言うとほとんどないものばっかり作ってるわけですけど、だから生き延びるにはあんまり関係ないんですが、まあ、お金稼ぐにはいいっていう感じで、なんかものすごく集約的に、まあ、オランダ式の温室っていう、まあ、オランダスタイルの温室があるんですけども、かなり昔からヒートポンプっていうんですか、もうちょっと省エネ型をやりながら、うまく近く、しかもほとんど平野で平地で海より低いようなところもいっぱいあるわけですので、まあ、そういうことを作ってきたわけですね、だから技術的にもすごい進んでますし、まあ、世界そこを見習おうとしてるんですが、まあ、日本はなかなか、ついていけないというか、まあ、でも日本でも結構オランダ式の温室は入れてる農家はあって、定年退職するときにそれを買えば全く何も知らなくても始められるぐらいパッケージ化されていて、
それはすごいですね、
まあ、極端な話ですけど、
ブロックみたいですね、
されていて、全部世界中にそれからデータ全部、もう今のデータの時代って言われる前の時代からデータ集めていて、世界中から集まってるんで、そのデータ見ながらあんたの場合にはこれしなさいっていうことも、まあ、ある程度ガイドできちゃうような、そういう仕組みになってるって、
これもね私は歴史は思います、というのはオランダって、まあ、日本において江戸時代の初期から、やっぱヨーロッパでは小さな国なんで、やっぱり結構国を取られたりいろんな経験してるわけですね、だから1600年に東インド会社っていう国策企業を作って貿易立国を目指して、でどんどん、まあ、貿易でお金儲けて、で、まあ、国をどうにか持たしてきたオランダっていう国家なんですけれども、だからその、まあ、敏感なんですよ、もう血の中にあるんちゃいます、それはまあそのここにも結構来る柿右衛門さんですね、もう1620年ぐらいにはもう柿右衛門の陶器が東インド会社を通して ヨーロッパに持ち込まれてるわけですよ。
そうですね。
それ金になることは敏感な国なんいや、だからそれがやっぱり農業とかね、うん、生産性にも現れて、
うん、
それから 3D の、食料関係の機械とかも、うんうん、オランダ先進国ですもんね。
先進国です。
そうよ。
だとか搾乳ロボットとか。
そうですね、
搾乳ロボットも、
まあ、日本の場合には乳搾りのあれ機械をカバン貯めていくとか、はい、そうじゃなくて、牛が自分で歩いてくると、
はいはい、
そこに捕まって入っていく、
なるほど、
そういう仕組みのもんなんですけど、まあ、オランダだけじゃなくてデンマークとかいくつかいろんなところで作ってますけど、うんうんうん、まあ、日本でもだんだん導入始まってますが、
うん、
意外と安いんです。2000万かなんかなんで、人を雇うことを考えれば楽だし、
いちいちこうねやる必要ないわけですからね。
オランダってね、うん、だからその本当は日本に忘れてますけれどもね、うん、案外ね、ある面ではすごい先進国なんですよ。
ね、そうなんですね。
で、日本はね、うん、自分とかすごい先進国やと勝手に思ってる、
うん、
でそれとものすごく遅れてきてるっていうね、うん、この現実ね、
うんうん、ですよ。ね、私分からないんですけれども、農業その生産性を上げようと思ったら、ね、どうしても化学薬品とか使うのかなというイメージで、それを使うと今土が痩せてしまって次の作物ができないとかっていう中で、なんか新しいそのいい方法で生産性を上げるとかっていうことも研究なさってるんですか？
まあ、もちろん生産性を上げるのは1個そうです、まあ、それに、はい、関しては、まあ、僕ら一番やってるのは、
うん、
育種って言って、
育種、
育種っていうのは例えばコシヒカリだとか、
はい、
夢ピリカだとかお米やります。あれっていきなり現れたんじゃなくて、うん、いろんなそのいわゆる遺伝子組み換えではなくて、うん、こう交配しながら作っていったものなんですけども、はい、
うんうん、
まあ、私は生産性を上げるためにあれが一番強力な手段だと思っています。で、それはもちろん農薬を少なくするっていうのも病気に強いやつを作ればいいわけですから、それも遺伝子で相当決まります、うんうん、ですから、まあ世界中でそういうのやってるんですけども、実は育種ってのはものすごく時間かかるんですね。お米っていうのは新しい品種を作るのに、まあ、少なくとも10年、
10年
って言われてるんですけども、僕らはまあいわゆるAI のようなものを使って、
はい、
まあ、それをせめて半減しようとか、まあ、人によっては2年ぐらいでやるようにしちゃうとか言ってる人たちもいます、
うん、
なんでそれができるかっていうと、今まで新しいやつを組み合わせると、それを実際に畑に田んぼに植えてこう見ながら、これは病気にかかりにくくて味も良くてなんとかっていうのを毎年毎年、まあ、年に1回しか極端なのに作れないので、まあ、それで最終的に最後のやつを選ぶまでに10年かかるってわけなんですけど、その途中をいくつかもっと短縮しようと。で、一番最もっともそれを短縮できる技術というのは、遺伝子が決まればわざわざ植えなくてもこれがどのくらいの味でどのくらいの収量かってことを予測しちゃうっていう AI で。
おお、 AI でそれができるんですか？
で、遺伝子そのものは葉っぱのかけらがちょっとあれば、
はい、
あるいは種があればもう、うん、1日で情報を取れますので、
うんうん、
実は昔は10年かかったんですね、
はい、
10年前は今で100億円もかかったんですけど、今はもう10万ぐらいで1日でできちゃって極端にそういう世界なんですけども、でそれ見たらある程度こいつも全然ダメだと、うん、やつは分かってもその辺はもう全部吹っ飛ばせるし、作る面積もいらないし時間もいらない、まあ、例えばそういう話ですね、う
ん、あ、なるほど。
で、例えば果物だと桃栗3年柿8年って花咲くまでは実がなるまで甘いかどうか分からないってことを昔やったわけですけど、今はもう交配して生えてきて葉っぱを打ち切れば、これはわざわざ育てる価値は全然ないというのはもう結構簡単に分かるような時代になってます、
うんうん、ね、メロンも糖度ね何パーとかで売ってますから。
この前ね、トマトもらったんですよ。ちょっとちっちゃい麺のやつなんですけどね、はいはい、九州の人かな、
うん、
むちゃくちゃ甘いんですよ、普通のトマト違うやんみたいなぐらいの、やっぱり、
うん、
その代わり量は作れないと、
うん、
なんかもう近所のとこだけしか出せないんだけどってみたいなのがもらったんですけどね、やっぱりああいうなんてもっと広めてね、作るためにはやっぱりそんだけの土地がいってってなってきますやん。そこはね、なんでそんなちっちゃいとこしかできひんのかなというのはね、
うん、
もうちょっとお金出して土地買ったらええのになんとか思ったりするんやけどね、やっぱりそこまでの手が足りんとか、それを教えたら取られるとか、いろいろあるんやろと思うんですけどね。
いや、僕ね、もっと大事なことはね、先生が今 AI っていう、僕ね、これキーワードや思
うん
ですよ。で、このこれから先生の研究してることが日本の農業を変えてくれるし、そして失業者の人の新しい働き口でも光としてはね、
うん、
というのは新しい産業構造として、農業というのは AI 使ったら先生もっと集約率上がりますもんね。
ただし、まあ、なかなか難しくて今までは経験と勘でやっていて、まあ、50年間でやっとなんかできるようになる世界が、まあ、いきなり素人がやってもできる時代になることを願って我々研究してますけども、まあ、そうなればその長い期間かけなくてもそれなりクオリティの、先ほど品質の話、あのさっき品種の話しましたけども、もう一つは栽培で品質を良くして収穫するって、まあ、2つの道よりいい遺伝子を持っていてかつそれをうまく育てるって、その2つ必要なわけで、まあ、あの育てる方も、まあ、特にその AI というか、人間の頭をすげ替えるようなものが、まあ、どんどん
発展
させようとしてます、
うん、そういう中心にいたのが先生、
ね、
そういう面では すごく日本にとっては大切な頭脳やね、先生、
はい、
そういう農業ってそんなんとかね、
そうですよね、
素人でもそのパッケージングされたオランダのものを買ったら、明日からでもでけんねんっていうね、
なんか夢がありますね、
だからそれはほんなオランダででけんねんやったらなんで日本はでけんねんっていうもんだ、そういうのごと日本はね、オランダよりもっと優れたものを作って海外に売り歩いてくれるような、そういう本当にね、あの農業っていうものは楽しみやっていうね、そういうのをねちょっとこの番組通してね、知っていただいて、それ新藤さんはもう投影やめたら、もう AI 農業の一員になると、
ほんで今から、ね、
トマトを作ると、
いや笹錦がいい
AI がしてくれたらね、
お寿司にや
いや日本酒も作れますよ、
いやネーミング悪い
ネーミングが悪い、
あの投影錦を作る投
影新しい品種で、それはもう先生に育種していただいて、ちょっと
ほんで先生が、ね、それを指導するために水戸黄門としてくるわけ、
いいですね
その
今の農業お願いいたします、
いやでももうすぐロボットに変わりますから、
あ
人間はまあ座ってここで話しながらでもちょっと時々ピッピッピやってればいけるような
時代、それいやそれは私に向いてるわそうその最後に私に向いてる楽なあの話を終わりとして、あの今回笑いながら終わりましょう、
はい、本当にあっという間の時間でございました。今日の水戸黄門様は先週に引き続きまして、東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授の二宮清史先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
二宮清史でした。